大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、黒坂由美子と申します。私は藤沢市医師会の在宅医療支援センターで勤務しております。元は熊本県出身で、海と山に囲まれた素敵なところで育ちました。
今週はですね、黒坂さんに登場していただきました。皆さんにとってもですね、今週はとっても有意義な、そんな時間に、そして情報も得られる、そういった時間をね、皆さんお聞きいただけると思います。今ご紹介がありました、在宅医療支援センターで勤務をされているということだったんですが、在宅医療支援センター、いつできたのか、そしてその役割などについてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、2015年4月に準備機関として立ち上がり、6月に当センターを藤沢医師会の中に設置して業務を開始しました。でセンターの業務としては3つの主な業務をやっております。1つは相談支援業務です。かかりつけの紹介とか、在宅医療を行っている医師の紹介をしております。次に2つ目は医療機関多職種連携ということで、研修会の企画や多職種間のグループワークとか懇談会を実施しております。で3つ目が市民の普及活動の一つとして出前講座を実施しております。地域の老人会の方とか市民団体の方の中心に、これからの医療の在り方、在宅医療とは、かかりつけとはっていうことについて一緒に考える時間を持っております。現在では700人ぐらいの方が参加していただいております。
2015年に設立されたということでご紹介ありましたけれども、黒坂さんはこの設立当初からのメンバーでいらっしゃるわけですね。
はい、そうです。立ち上げから参加しております。
藤沢に来た理由などについてもご紹介いただけますか。
はい、私は先ほどお話ししましたように、熊本県で生まれて、藤沢っていうところは全く知りませんでしたが、藤沢は東京に58分、藤沢の鎌倉とか江ノ島とかそういうのに憧れてまして、ぜひ神奈川の方に行きたいなと思って来ました。で藤沢市立看護学校っていうのができましたので、そこに入学させていただき、市民病院にそのまま就職させていただきました。
そういった縁があって、今このですね、在宅医療支援センターでも勤務していただいているということなんですが、さあ先ほどからその在宅医療という言葉も出てきていますけれども、黒坂さん、この在宅医療ってどういったものなのか、ご紹介いただけますか。
は
い、
在宅医療とは、医療関係者が生活の場で行う医療のことを言っております。医師が計画的に基づいて行う医療を訪問診療、患者の求めに応じて行く診療を往診というふうに言っております。24時間365日往診体制が確保されていることが条件になります。
はい、ありがとうございます。そういったものがその在宅医療ということで、ぜひ皆さん知っていただきたい内容になります。そしてこの藤沢市では、その在宅医療、今どれぐらいの数があるんでしょうか。
はい、藤沢市では56箇所在宅療養支援医療機関の届けがあります。
はい、ありがとうございます。56箇所あるということでね、数的には多くあるのかなと思うんですけれども、それでもまだまだきっとですね、必要な場所になりますからね、その協力体制がしっかりともっともっと整っていけばいいなと思います。さあそしてこの在宅医療なんですけれども、対象者って黒坂さん、どういった人たちになるんでしょうか。
はい、保健診療所の定義ですが、在宅で療養を行っている患者さんであって、疾病のために通院による療養が困難な方とあります。つまり高齢者で筋力が低下して、移動ができる範囲が制限されたり、家族が病院に連れて行けなかったり、あとがんの病気で老衰や自宅で最後をご自宅で迎えたいという希望なさっている方などが対象になります。また認知症とか高血圧など持病を持っている方も対象になります。在宅医療には3つの条件がありまして、訪問診療往診を行う医師がいること、24時間いざという時に訪問看護ステーションさんがあること、いざという時に入院が可能な病床があることというふうになっています。
在宅医療ってますますきっとこれ必要性が出てくる、また注目が高くなってくる、そして皆さん知っていただきたいものだと思うんですけれども、やっぱりこの需要って今後ますます高まっていくものになりますか？
そうですね、医療が2025年の大きな問題が起こっておりますので、医療改革がなされます。2025年っていうことについて皆さんご存知でしょうか？2025年問題としまして、高齢者人口が増える。ちょうど2025年には後期高齢者が75歳の方ですね、後期高齢者の方がすごく増える、4分の1になると言われております。それと同時に認知症の患者さんの数が増える。これは5人に1人が認知症になるというふうに予測されております。で、それだけではなくて、2025年には要介護、5人に1人の半分が認知症で要介護になるというふうに言われております。それと高齢者の世帯がありますが、一人生活一人世帯になっていくということですね。それと死亡者が増えていくということになります。またもう一つ大きな問題は、2025年問題として地方にはもうとっくに高齢者が増えているんですが、これが都市型に増えていく。埼玉県、東京、神奈川県にも2025年には高齢者が4分の1になるというふうに言われております。藤沢市では高齢化人口がですね、43万8000の人口なんですが、65歳以上の人口が今10万7137人、つまり高齢化率が 24.46% で、後期高齢者75歳以上の人口の方が5万6000人ぐらいいまして 12.8% となっています。これは2020年の9月現在でございます。その中で高齢者が最も多い地域は湘南大場 32.61 になっております。
そういったことをやっぱり知る知らないは大きなやっぱりね、ものになりますし、やっぱり人ごとではね、これないなといった形になります。さあ、その需要は今後高まっていきます。この在宅医療なんですけれども、またその医療を取り巻く環境も変化しているということなんですが、どういったものが具体的に挙げられますか？
はいはい、2025年までに医療改革がなされます。で、4つの柱をもとにベッド編成がされます。例えば高度急性期、市民病院のような大きなところですが、17万が13万に減らされます。急性期一般病院といいますが、ここが59万あるのが40万で、回復期って言いまして、一般にリハビリを主にやるところなんですが、これは増えます。老人が増えますと3倍に増えます。そしてどうしても酸素を外せなかったり、インシュリンを注射で打たなくちゃいけないっていう方が増えてきますと、介護のところでは不可能になりますので、介護医療院というところに入所ということになっていくと思います。そのために病院の形が変わってきます。従来の病院完結型から地域完結型へ変化します。これはどういうことかと言いますと、従来の医療は社会復帰を前提とした、例えば中枢炎で手術しますと、だいたい1週間ぐらい入院して、そして療養して会社へ行くというふうなやり方だったんですが、現在ではもう手術同時に3日目ぐらいには退院をして地域へ戻っていきます。そして地域での医療で院で見ていただいて、そしてそのまま病院には行かないということになります。
やっぱり昔と比べてだいぶその辺が、その病院に対する意識もきっと変わってきているでしょうけれども、病院の体制もかなり変わってきているんですね。そ
う、病院というところはもう治療を主にやるところです。前は少し回復するために足腰のリハビリしたりとか、元気になるための体力とか、その辺をするようにやってたんですが、今はもう治療中心になります。
病院完結型から地域完結型ということで、そういったところの、ね、こう流れという、それはやっぱりこの今の状況と、医療がまた進歩してきたということもきっと、ね、あると思うんですけれども、そういったです、ね、変化、皆さんね、こう改めて言っていただくと、あ、そういった変化があるんだなということを、ね、知っていただけたかなと思いますし、やっぱり在宅医療の在り方、ぜひ皆さんもですね、黒坂さんの話を聞いて、ね、参考にしていただきたいと思います。 さあ、お話を伺ってきました黒坂さん、今ですね、その在宅医療支援センター、コーディネーターということで活躍をされていらっしゃいますけれども、そんな黒坂さんのですね、好きな時間、ご趣味、1日目のおしまいに聞かせていただけますか。
は
い、
私は畑を借りてまして、四季折々の野菜を作っております。春にはサヤエンドウ、スナックエンドウ、夏にはキュウリ、トマト、ナスなど、秋には落花生、さつまいもなど作って楽しんでおります。冬は畑をしっかり肥やしを入れて冬眠させております。
ずいぶんいろんなもの作ってらっしゃいますね。
大好きです。土いじりしてますと自然に触れた感じで、全てが自分がゆとりを持ち楽な気持ちになるんですね。何も考えなくて素の自分が出てきます。
忙しく今までされてきた黒坂さんにとっては本当にね、癒しの時間だと思うんですけれども、畑今借りていらっしゃるということだったんですが、この畑のその作業、黒坂さんいつからどんなきっかけで始められたんですか。
たまたまですね、うちの前に畑がありまして、その方のお持ち主の方が少し空いてるけど作ってみるっていうことで教えていただきながら作っております。そうするとその隣の畑を主に作ってらっしゃる方が、いろいろ苗の育て方とかこうした方がいいよというふうなアドバイスをいただいてるんですね。その通りやっていくと本物のお店で売ってるような葉っぱになったりしますので、それがやっぱり喜び、そして無農薬ですのでとっても美味しいですね。それを近所にお裾分けしながらみんなで楽しんでます。
素敵ですね。そうなんですか。いろんなお話を今その、在宅医療についてお話を伺ってきましたけれども、一方でそうやって畑仕事で素敵な輪も、ね、育んでいらっしゃって、四季折々いろんな野菜が取れているようなので、ちょっと羨ましいなということと、だからこの新鮮な野菜で黒坂さん元気なんだなということをですね、納得することができました。さあ、今週の大好き藤沢のコーナーには、公益社団法人藤沢市医師会在宅医療支援センターコーディネーターでいらっしゃいます黒坂さんに登場していただいております。明日もですね、黒坂さんからいろんな情報をお聞きしていきますので、ぜひ明日も皆さんお聞きいただければと思います。今日は黒坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。